宇藤敏雄作初恋。戦争は間もなく終わろうとしていた。私は19歳であった。その頃私は旅順の高等学校を中途退学して大連に住む両親のもとに帰ってきていた。私はなすこともなく日を送りながら召集令状が来るのを待っていた。すでに硫黄島の守備隊は全滅し、沖縄本島に米軍は上陸し、小磯内閣は瓦解していた。だが私の仮初めの日々は静かであった。そして町にはアカシアの花が咲き、その白い花房から甘い香りが流れていた。私はやはりかすかに苛立っていた。私には恋人がなかった。だから母から千代のことを聞いたとき、私はすぐ千代に会いたいと思った。私はそのとき恋人と言わないまでも出陣を見送ってくれる両親以外の優しい面影を望んでいたのだ。千代について私には全く記憶がないのだが、母の話によると、私と千代は小学校に入る前、家が隣同士で二人でよく遊んでいたものだという。千代は元気のいい女の子で、一緒にトンボ取りに行く時などいつも彼女が捕虫網を振り回し、私が虫かごを持ってその後を追っていたそうだ。だが小学校に入る頃には私の家はすでに引っ越していて、私と千代は一緒に遊ぶ機会もなく、家同士の付き合いも次第に疎くなっていったようだ。そしてそれからの10年余り、私は千代と一度も会っていない。その時母が千代のことを言い出したのは、どこからか千代が肺結核で入院していると聞いてきたからである。ついでのことに、不治の病の常として千代が家族からも疎んじられていると告げられていたようだ。そのために母は千代のことをひとしお不憫に思ったのだろう。千代ちゃんのお見舞いに行こうと思うのだけれど、お前も一緒に行かないかね、幼なじみなんだから、と母は私を誘った。その頃結核は感染しやすいということで、しかも一度感染したら治らないということで世間から嫌われ恐れられていた。母も世間並みには結核を恐れていたはずだから、普通なら肺を病む娘、それももう長くはないと言われている末期患者のもとへ、幼なじみというだけでその娘の記憶さえ失っている息子を連れて行くことはなかったろう。母は多分千代を見舞うとして、それが短期間の会見であること、そこが病院であることを考えて感染の危険度を低いとみなし、その上で不治の病の床に沈む千代と、やがて戦場に追いやられる私との、共に未来を持たない若者同士の出会いを束の間の夢として思い描いたのであったのだろう。私は母の誘いに即座に乗った。幼なじみということより肺を病む娘というイメージが、そのイメージの具体例を知らないながらに私の気持ちを甘く揺るがした。母と連れ立って病院へ向かう道すがら、私は早くも千代を恋人と思い定め、記憶にない千代の顔をあれこれと思い巡らせていた。私は千代が美しい娘であってほしいと思った。千代の病室は4人部屋で、ドアを入って左側の壁際のベッドに千代は窓の方を頭にして横たわっていた。女ばかりの部屋だというのに華やかな雰囲気はなく、全体として白っぽい印象が強かった。千代の頭の上の窓辺に鉢植えのゼラニウムが赤い花を開いており、それは血の色を連想させ不吉な感じがした。 私たちが入ってくるのを見ると、千代は頭だけ浮かせて、私たちを確かめる表情になった。黒い髪の流れと、優しい音がいの線に区切られた白い顔に、目だけが大きく見開かれていた。美しいと、私は思った。千代はすぐに私の母が分かったらしく、ゆっくりと上半身を起こし、何気なく襟元に手を添え、それからその手で長い髪の裾に軽く触れ、待った。白地に紺の花柄の浴衣に包まれて、千代の細い上半身は風にそよぐ花茎のようにひっそりと静かだった。母は親しげに言葉をかけながら、千代のそばへ寄っていった。千代も控えめな笑顔で私の母を迎えた。10年余りの疎遠の間にも、私の母と千代は何度か顔を合わせているらしかった。母はすぐに私を千代に引き合わせた。これが歳よ。覚えてる？あなたたちよく一緒に遊んでいたのよ。私は千代のベッドから離れて立っていた。私は学生服を着て固くなっていた。そんな私を千代は無表情に眺め、すぐに視線をそらせた。まるで私がそこに立っていないかのようだった。がしばらくして千代は私にやっと聞き取れるかすかな声で言った。覚えています。それは何の感情も含まれていないただのつぶやきだった。が私は感動していた。私は千代に向かってわずかにうなずいてみせた。が千代は私を見ていなかった。それでも私に不満はなかった。私のことを覚えてくれている。それだけで十分だった。お返しのように私は自分の記憶の中を慌ただしくまさぐった。だが千代のことでよみがえってくるものはやはりなかった。結局その日、私は一言もものを言わないで千代の病室を去った。私は幼い日の千代のことを思い出さなかったが、その代わりに千代の新しい顔を得た。それは私の取り留めもない空想を上回って美しかった。その優しい音がいの線は、花柄の浴衣に包まれた痛々しい細身の印象とともに、私の心にしっかりと焼き付いた。私はその印象を握りしめて、それを支えに荒々しい戦場へ出かけて行けるかもしれないと思った。召集令状を待つ日々の中で、私はそぶりには見せなかったけれども、恐れと不安に抗いながら、やはり何かを探し求めていた。定まらぬ心の揺れに、何であれ歯止めをかけるものが欲しかったのだ。それが千代と会い、その美しい印象を得たことで、決着がついたような気がした。私は母にも千代にも感謝したいような気持ちだった。家に帰ってから、私は晴れ晴れとした声で母に言った。思ったより綺麗な人だね。それに、物静かで、とてもおてんば娘だったとは思えないな。それは病気のせいだよ。それにしても、かわいそうな娘だね。と母は、しみじみとした声になって言った。それからは、一月ほどたって、私は一人で千代の見舞いに出かけた。母に告げて、私は配給の、森永ミルクキャラメル。20粒入りの大箱を持参することにした。6月にしては暑い日だったが、私は学生服をきちんと着て、そのポケットにキャラメルの箱を忍ばせた。千代の部屋は分かっていたから、看護婦詰め所には断らず、病室に直行した。午後もまだ浅い時刻で、廊下には人影がなくてひんやりしていた。病院全体が誤睡に落ち込んでしまったかのように 静かだった。私は自分の足音を気にしながら病室の前にたどり着き、一息してからノックした。返事がないので仕方なくドアを開け、勝手に病室へ入った。安静時間なのであろう。四人の女の患者たちは皆黙ってベッドに寝ていた。あまりの静寂に私はドアのところで立ちすくんだ。千代も静かに行がしていて、私には気づかないらしかった。千代は薄い掛け布団を体にかけ、その布団の裾から足首が覗いていた。その掛け布団には白い抱負がかけてあったから、千代のベッドはシーツ、枕カバー、千代の顔、抱負、足首、それにそばの壁を含めて白一色であった。その白一色の光景は清潔な感じというよりは冷ややかで拒絶的で、少しばかり不吉な感じさえ交えていた。そのために私は一層動けない気がした。が千代の隣の年配の助官が私に気づき、千代にささやいてくれた。千代は枕の上でゆっくり頭を巡らし、私を見た。それを合図のようにして私は歩き出し、千代の枕元に近づいていった。千代はこの前のようには起き上がろうとせず、枕の上から大きな目で私を見つめた。千代に見つめられて私は容易にたじろぎ、千代の目を避けた。それでも私は千代の顔は見たかったから、目だけは見ないようにしてその周りをくまなく見た。まつげも眉も耳も唇も小鼻も皆優しい感じがした。そして千代の顔はどの部分も同じ色をしていた。ドアのところから白い顔と見えたのも、白には違いなかったけれど、皮膚の表面はむしろ青みがかった透明さで、その表面から3ミリか5ミリ沈んだところに雪のような冷たい白が横たわっているのであった。私が視線を千代の目に戻したとき、千代はやはり私を見ていた。それは恥じらうでもなく、非難するでもなく、訴えるでもなく、また探りを入れるでもなく、ただ見ることだけを務めているような、決して光ることのない不思議な色をたたえていた。私は再び視線をそらし、もぞもぞとポケットからキャラメルの箱を取り出し、千代の枕の横にそっと置いた。なんだか胸が締め付けられるような、あるいは体の芯がカッカとほてるような、奇妙な気分だった。が千代はやはり何も言わなかった。それから何分か、十何分か、私は黙って白い壁を見つめて過ごし、その壁の白さと沈黙に耐えられなくなったとき、黙って軽く顔を下げ、病室を出て行った。病室のドアを閉めるとき、私は最後にもう一度千代を見たが、離れた位置からのせいか、千代の目が初めてキラリと光ったように見えた。帰り道、私の気持ちは決して重くなかった。私も千代も結局一言も語らなかったけれど、私は初めて千代を訪れた時のように、あるいはその時に勝って充実していた。私は千代の顔を近々と見て、その美しさの秘密を知ったと思った。千代の顔の優しい線と冷たい白は、共にこの世からはみ出しかけた人間だけが持つ優しさと冷たさなのだ。その日、私が家に帰ると召集令状が届いていた。入隊の日まで1週間しかなかった。入隊の前の日、私は三度千代の病室へ出かけた。 今度は見舞いではなく別れを告げるためだった。私は一人でもこの前の時のようにはおじけづかなかった。私は自分の前途に不安がないわけではなかったが、気持ちの定まった男として千代の枕元に立った。千代は枕の上から私を見上げたまま、やはり起き上がろうとはしなかった。そして千代はしばらくの沈黙と凝視の後に、私に向かって初めてものを言った。あなたは何のために私のところへ来るの？千代は言葉を短く区切り、ささやくように小さな声で、だが少しばかり非難の響きを交えていった。そして言い終わると口を少し開けて弱々しくあえいだ。それからゆっくりと千代の頬の青みがかった透明な皮膚にかすかな桜色が差し込んできた。何のために？と私は意味もなくつぶやいた。私はもう、と言って千代はそこで言葉を切って息をついだ。それから喘ぎが静まるのを待って続けた。そんな女を見て面白いの？私は千代の言う意味が分かった。だが非難であれ抗議であれ、対話があるということが私には嬉しかった。私は初めて視線をそらさずに千代の目を見ることができた。私は千代の目の奥深く自分の視線をどこまでも差し込んでいった。私はほとんど愛と呼んでもいいような優しい感情に包まれた。その同じ感情で千代をも包んでやりたいと思った。もう二度と来られないから、それで。千代の凝視が深くなり、その目の奥に光があふれた。その光にむせびながら、私は短く言った。明日、入隊します。一瞬、千代の瞳孔は鋭く収縮し、それからゆっくりと拡散していった。千代は私から顔を背けて壁の方を向き、かすかに息を吐いた。それっきり千代は動かず、私の方に振り返ろうとしなかった。私は千代に何か優しい言葉をかけておきたかった。再会のありえない別れなら、別れの言葉は愛の言葉でなければならぬと思った。私はそんな言葉を探した。だが見つからなかった。私には時間がなかった。残り惜しかったけれども、私は別れを告げた。千代の頑固な後ろ姿をしばらく眺め、やがて意を決して立ち去ろうとした。その時、千代は鋭く振り返り、言葉を区切らずに激しい口調で言った。いろんな死に方があるものね。私は驚かなかった。むしろその言葉で、千代が毎日向き合ってきたものが何であるか、それを示されたと思った。私が千代を求めて病室にやってきたのも、もう一皮むけば同じものであったろう。それは病む者も戦いに引き出される者も等しく突き当たらねばならぬ時代の流れの底の狂気であった。その狂気と向き合うことの相互の確認、それは私にとってほとんど愛であった。僕のことはこれから先どうなるかわかりませんけれども、僕はあなたに会えたおかげで 死ぬことが怖くなくなりました。少なくとも今はうろたえないで出発することができます。ありがとう。あなたのことは忘れないつもりです。あなたもどうぞお大事に。私を見つめる千代の目に涙があふれていた。その涙に私は背を向けた。二三歩進んだ私の背中に千代の言葉が追いかけてきた。キャラメルをありがとう。私は頬を止めず振り返らずそのまま病室を出た。平坦な廊下を私は一歩一歩踏みしめるようにして歩いた。病院の玄関を出たとき、私は顔を上げて空を見た。晴れ渡った空はあくまでも高く、その遥かな高みに空の色に溶け込んだ飛行機の影が一つ、ほとんど動くことなく、お天のように染みついていた。